広報割朝日2026年5月号ナンバー1513をお届けします。杉、ヒノキの花粉の飛来も収まり、さまざまな花が咲き揃い、新緑がまぶしい季節になりました。澄み渡る青空には鯉のぼりが元気よく泳ぐ姿を見ることができます。年々短くなる春を十分に楽しみたいものです。では本文に入ります。表紙は吹き出しのような形で、電話で、対面で、玄関先でと、それぞれ3つの場面と、屋外で男性1人、女性4人の民生委員、児童委員の方々が談笑している様子です。詳しくは特集でお伝えします。広報終わり朝日、コンテンツ、目次、3ページ、朝日のハイライト、4ページ、特集、地域の人と関係機関をつなぐ架け橋に、民生委員、児童委員、8ページ、ピックアップニュース、12ページ、今月のトピックス、14ページ、レシピの玉手箱、おすすめ新着図書、アサピーの日記帳、15ページ、子ども・子育てだより、18ページ、健康だより、20ページ、シニアだより、21ページ、朝日だより、25ページ、市民活動の広場、27ページ、今月のプレゼント、そっかに泉あり、28ページ、町の思い、高橋投手に届け、ふるさとから熱いエール、30ページ、すくすくこんにちは、今月の朝ちゃん、読者の声、編集後期、31ページ、5月の市民相談、32ページ、ハッシュタグ、私の終わり朝日と続きます。データ、統計、情報など、人口と世帯数、4月1日現在、計83,673人、前月比マイナス17人、男49,117人、前月比マイナス10人、女42,756人、前月比マイナス7人、世帯数37,901世帯、前月比プラス103世帯。休日急病診療所、内科小児科。瀬戸朝日休日急病診療所は、瀬戸市西長根町7、電話0561-82-9911。時、日曜日、祝日、休日、年末年始の9時から12時と14時から17時。受付時間は8時45分から11時30分と、13時45分から16時30分。時間外の問い合わせ先、救急医療情報センター、電話0561-82-1133。紙面には、瀬戸朝日休日急病診療所ホームページにつながる二次元コードが掲載されています。5月の日曜窓口、市民課、10日24日8時30分から12時、戸籍の広域交付を除く証明書の交付、印鑑登録、戸籍届、マイナンバーカードの申請や交付、納期限のお知らせ、6月5日金曜日、軽自動車税前期、3月の火災救急事故、火災2件、本年の累計11件、救急323件、本年の累計949件、人身事故27件、本年の累計72件、うち死者ゼロ、本年の累計ゼロ。声の広報 ID18600、広報誌に掲載している情報を音声でお伝えしています。ゴミ収集日、 ID2277、ゴミ出しカレンダー、ゴミ分別アプリ、ホームページで確認を。ID 検索、紙面に掲載している ID をホームページのページ ID 検索に入力するか、スマホなどの画面を押すと該当記事の情報が得られます。本誌の新たなロゴ、ID49558、市の魅力発信に積極的にご活用ください。住みやすさ、緑が多いといったイメージを表現しています。詳細はホームページで。LINE で便利に簡単アクセス。LINE で尾張旭市を友達追加すると、災害情報、子育て情報、暮らしの便利情報などの市の情報に簡単アクセス。紙面には市公式 LINE の二次元コードが載っています。また、市公式ホームページの二次元コードも掲載。ID3323。そして、インスタグラム、YouTube、X、Facebook 等の SNS でも情報を発信中です。ご利用ください。朝日のハイライト。スポット。江戸彼岸桜自生地。森林公園南門交差点西側。日差しにぬくもりを感じられるようになった3月下旬、樹齢100年を超える自生の江戸彼岸桜が満開を迎えました。そこにはピンクの桜と青い空、白い雪柳が彩る確かな春の景色がありました。紙面には根元から何本にも分かれた幹が扇状に上に伸び、その先に花が咲いています。周りには新芽が芽吹き出した木々と白い雪柳が満開の様子の写真です。
特集、民生委員、児童委員、地域の人と関係機関をつなぐ架け橋に ID1678、行政だけでは把握できない地域の方の悩みや課題にいち早く気づき、関係機関に橋渡しを行うのが民生委員、児童委員です。今回はそんな地域の皆さんを温かく見守る民生委員、児童委員を特集します。一人暮らしの高齢者数は男女ともに増加傾向で、令和2年の本市の一人暮らし高齢者世帯数は3425世帯、また、令和2年の全国や愛知県と比較すると、本市は核家族世帯の割合が高くなっています。核家族化や少子化によって、高齢者や子育てをしている方などが周囲に相談できず孤立してしまうことが懸念されます。本市の一人暮らし高齢者世帯数は、平成22年2063、平成27年の2758を経て、令和2年は、約 1.7 倍の3425世帯。令和2年における本市の核家族世帯割合と全国愛知県との比較は、尾張旭市は 65.6%、 全国は市より 11.5% 低い 54.1%、 愛知県は市より 10.1% 低い 55.5%。 いずれも出典は国勢調査で、紙面は棒グラフで示しています。民生委員、児童委員とは、民生委員、児童委員は非常勤の地方公務員です。民生委員は社会福祉の増進のために、地域住民の立場から福祉に関する相談や援助活動を行います。児童委員は地域の子どもたちが安心して暮らせるように、子どもたちの見守りや子育てに関する相談、支援を行います。民生委員は児童委員を兼ねており、本市では131人の委員が活動しています。また、民生委員、児童委員の中でも、児童に関することに特化した主任児童委員が小学校区に2人ずつ配置されています。紙面では、利用者、民生委員、児童委員、主任児童委員、そして関係機関との関連をイラストなどを使って示しています。高齢者、障害者、生活に困窮している方、子どものいる方、 妊産婦、そして母子、父子世帯などが民生委員、児童委員及び主任児童委員に相談します。相談された各委員は相談者に情報提供及び援助をします。各委員の関係機関としては市役所、社会福祉協議会、児童相談所、保育園及び学校、医療機関などで連携協力をしていきます。活動内容、見守りとつなぎ、子どもから高齢者まで幅広い世代の地域の方を見守ります。特に一人親家庭や70歳以上の方だけで生活している家庭には訪問を行い、必要に応じて受けられる制度やサービスなどの情報を提供します。また訪問だけでなく、児童への登校時の声掛けや地域の方へ積極的に挨拶を行うなど、日常生活の中でも周りを気にかけています。紙面には2つのイラストが載っています。普段の生活のイラスト、委員が A さん最近見かけないなぁと心の中に思い描きます。それでこんにちは、お久しぶりですねと声掛けをすると、 A さんは実は先月足を負傷して、でももうすっかり良くなりましたと状況を把握することができました。次のイラストはご近所さんとの会話です。おはようございますとご近所に声をかける委員に対し、ご近所さんはおはよう、そういえば B さんの家のポストに郵便物がたくさん溜まっていたよと情報を。それで委員はお元気ですかと早速お電話をしてみます。すると実は困っていることがあってと、こちらも状況把握に至りました。以上イラストでした。主なスケジュール、5月から11月までです。5月に講演会、7月に小学校との教育懇談会が予定されています。一人親家庭の訪問は5月から7月までで、子どもの様子や子育てに関する困りごとを聞き、必要に応じて子ども未来課などの関係部署に連絡します。障害者世帯実態調査、朝日スマイルチケットの配布は9月から10月に行われ、障害のある方や家族を訪問し、必要とする支援の状況を把握します。高齢者世帯等実態調査は9月から11月、70歳以上の方だけで生活している家庭を訪問し、福祉サービスや緊急時の連絡先を把握します。この間毎月実施されるのが、子ども家庭課との連携会議及び日だまりカフェの開催です。日だまりカフェ ID28572、 不登校の児童生徒で悩んでいる保護者とその家族が集える場、実施場所など詳細はホームページで。5月の開催は5月19日火曜日10時から12時、ところは渋川福祉センター和室です。朝日ヶ丘地区で活動されている川島さんと柿田さんにお話を伺いました。民生委員、児童委員在任期間12年の川島ひろ子さん、困っている方と関係機関をつなげるメッセンジャー。民生委員、児童委員になって12年が経ちました。委員になる前は市外で過ごす時間が多かったのですが、ふとちょっと地元にも目を向けてみようかと思ったタイミングと、地域の方に民生委員をやってみないと誘われたことが重なり、始めることになりました。地域に住む高齢の方の見守りや声掛け、市から依頼される実態調査など、町を歩き人と会う機会がたくさんあります。自分の健康づくりにも役立っていますし、挨拶ができる人が増えたことがとても嬉しいです。先輩から、民生委員は困っていることを解決する人ではない、困っている人を関係機関につなげるメッセンジャーだと言われたことがあります。委員を始めた時は頑張らなければと気負いすぎていた部分がありましたが、その言葉を聞いて気持ちが軽くなったことを覚えています。今年度から民生委員の活動内容の見直しを検討していく予定です。仕事や家庭、趣味などで忙しい方でも活動しやすい環境づくりに取り組みます。地元が好きな方、地域に貢献したい方など、声がかかった時はぜひ仲間に加わっていただけると嬉しいです。続いて、主任児童委員在任期間3年、柿田理恵さん。 地域の方が元気に安心して過ごせるように、もともと子どもが好きで子どもと関わる何かがしたいと思っていた時に主任児童委員のお誘いがありました。ボランティア活動にも興味があったため、一住民として地域に貢献できればという思いで始めました。私が担当している主任児童委員は特に子どもと関わる機会が多いです。挨拶運動などで子どもたちから笑顔で大きな声の挨拶をされるととても嬉しくなります。私も子どもたちに負けじと元気よく挨拶を返しています。笑い。主任児童委員を続けていくうちに幅広い世代の方に声をかけていただけるようになり、それが活動の励みになっています。今後も研修に積極的に参加し、自身のスキルアップにつなげていきたいです。今の目標は地域の方に頼ってもらえる存在になることです。お困りごとやちょっとした悩みがある方は気軽に声をかけてもらえたらと思います。この町が好きだから皆さんが元気に安心して過ごせるように活動していきたいです。地面にはお二人の写真が掲載されています。民生委員児童委員 Q&A 市職員地域福祉課片平さんに聞く質問、相談したいときはどうすればいいの？回答、お住まいの地域の民生委員児童委員を知りたいときは地域福祉課にご連絡ください。連絡先をお伝えします。質問、相談した内容が他の人に知られないか心配。回答、民生委員児童委員は民生委員法による守秘義務があります。また退任後も守秘義務は継続します。相談内容が他の人に伝わることはありません。質問、病院の付き添いなどの身の回りのこともお願いできますか？回答、病院の付き添いなどの身の回りの世話、掃除、買い物、料理、ゴミ出しなど、やご近所トラブルの仲裁、保証人になることはできません。受けられるサービスの情報提供などをします。質問、民生委員児童委員になるために資格は必要ですか？回答、特別な資格や知識は不要です。一人ではなく同じ地域の委員や行政関係機関と連携して取り組みます。詳細は地域福祉課にお問い合わせください。紙面には地域福祉課の片平さんの写真が掲載されています。お住まいの地域の民生委員児童委員に相談を、6つの事例を載せています。生活のこと、一人暮らしで寂しい、高齢者2人で何かあった時に不安、災害が起こった時避難を助けてほしい。お金のこと、生活費がない、子どもの進学費用がない、定年退職後の生活費が不安。子育てのこと、子育てのことで相談できる人が周りにいない、子育てがうまくいかなくて不安、子どもが学校に行かなくなった。近所のこと、隣の家のポストに何日分も新聞がたまっている、最近〇〇さんの姿を見かけない、〇〇さんの子供が何日も服を変えていない。福祉サービスのこと、困っているけどどこに相談していいかわからない、障害者手帳を申請したい、配食サービスを使いたい。介護のこと、介護ばかりで自分の時間がない、介護保険の使い方がわからない、祖父母のために住宅を改修したいがお金がない。紙面には、民生委員・児童委員は福祉に関する相談ごとについて、相談者と関係機関をつなぐパイプ役です。皆さんの一番身近な相談先として、気軽に困りごとをお話しください、と、旭ヶ丘地区の民生委員・児童委員、男女合わせて14名の皆さんの写真が掲載されています。特集民生委員児童委員の問い合わせ先、地域福祉課電話 76-8184。
ピックアップニュース、ピックアップ01、地域の医療を支える公立統制病院。公立統制病院は尾張東部圏域、尾張旭、瀬戸、長久手、豊明、日進市、東郷町で唯一の公立病院であり、救命救急センター、地域中核災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院などに指定され、救急医療や小児医療など 安全安心な暮らしに不可欠な医療を担っています。尾張旭、瀬戸、長久手市は病院を運営するために必要な費用の一部を負担しており、採算面で厳しい中でも市民生活に必要な医療を提供し続けています。令和7年度の負担金額は3市で30億円、そのうち本市は約6億円を負担しています。新型コロナウイルス感染症が蔓延した際には、全国の至るところで救急搬送先が見つからない中でも、病院スタッフが一丸となって極限まで患者を受け入れました。東星病院の東星という名前に込められた思い、東は薫陶の東で、教え導くという意味があります。東星という名前には、生きることへ教え導くという思いが込められています。断らない救急、地域医療の最後の砦、救急車を断らないをモットーに、24時間365日救急患者を受け入れる体制を整え、命と向き合い続けています。1分でも早く治療を始める必要がある場合には、ドクターカーで医師と看護師が現場に駆けつけ、すぐに治療を開始します。みんなが集う東星病院。東星病院では誰もが訪れることができるギャラリー、飲食店があります。また各種講座、お祭りを定期的に開催しています。ぜひお立ち寄りください。公立東星病院の魅力を紹介します。高度医療機器が充実。手術支援ロボットダヴィンチ、体に小さな穴を開けるだけで手術ができる機器です。開腹手術に比べて傷口が小さいため、術後の痛みが軽減されるほか、回復が早く、入院期間を短くすることができます。また、従来の内視鏡下手術より、出血量が少ないことや、術後合併症の減少なども確認されています。応援ケアに注力。退院後の生活を支える看護。手術や治療を受けても筋力を維持し、退院後も今まで通りの生活ができることを目指して、看護局全部署を挙げ、応援ケアに力を入れています。あらかじめ看護師は患者さんに退院後に期待していることや希望を伺い、それを叶えるためのケアとして、誤嚥性肺炎予防のごっくん体操やフレイル予防体操を紹介し、体力に合わせて一緒に取り組むほか、退院後の栄養メニューを一緒に考えます。また、寝たきりにならないよう、骨粗鬆症予防ケアを提案する、骨粗鬆症看護外来を運営しています。お母さんと子供を守る。産科クリニックとの協力体制。地域の産科クリニックと連携した出産の受け入れや、出産に際した救急搬送の受け入れを行っています。また、医師と看護師が救急車に同乗して、救急対応が必要な新生児を迎えに行く、迎え搬送も行っています。母乳外来で育児をサポート。自然なお産を希望するお母さんのために、院内助産を行っているほか、授乳の悩み、心配ごとに寄り添い、妊娠期から卒乳まで赤ちゃんとの大切な時間を安心して過ごしてもらえるよう、母乳外来を設置しています。退院で出産された方も、アドバンス助産師が母乳育児をしっかりサポートします。子どもの心や発達に関する相談に対応。言葉が遅い、癇癪がひどい、じっとしていられないといった子育ての不安や悩みに寄り添う専門外来、子どもの心診療を開設し、子どもの心や発達に関する相談に応じています。診療科目やアクセスなど詳細は、紙面の二次元コードから東星病院ホームページでご確認ください。以上、問い合わせ先は、 公立統制病院電話 82-5101 ピックアップ02バニラビザギフトカードを配布 ID49983 これは申請は不要です。食料品などの物価高騰対策のため市民1人当たり5000円分のバニラビザギフトカードを順次配送しています。配送状況は5月末までをめどに順次配送中です。対象者は令和8年3月1日時点で本市住民基本台帳に登録されている方。配布方法は世帯ごとに世帯主の個人名を宛名として対面受け取りの U パックで郵送します。対象世帯が多数のため不在票の投函は5月中旬以降実施となります。住民票の移動がある方は住民票の移動手続きや郵便局での転送手続きを行ってください。お届けできない場合は令和8年9月30日まで保管し期限を過ぎると辞退扱いとなります。受領が困難な場合などについて尾張旭市食料品等物価高騰対策支援事業専用コールセンターはフリーダイヤル 0120-025-333 平日の9時から17時で5月29日金曜日までです。カードの利用方法について同封のご利用案内や紙面の二次元コード専用ダイヤルをご活用ください。専用ダイヤルは 0570-077-096 平日の9時から18時までです。ギフトカードに同封したチラシ尾張旭市内店舗でのご利用のご案内の一部に誤りがありましたのでお詫びして訂正します。訂正内容は1ギフトカードへの署名は不要です。2残高9円以下の場合も利用が可能です。ピックアップ03養育費に関する公正証書作成費用などを補助 ID50637 一人親家庭の生活の安定と子どもの健やかな成長のため養育費に関する公正証書の作成費用などを補助し養育費を継続して受け取ることができるよう支援します。対象者は市内在住の一人親の方。補助内容は交渉人手数料調停申し立て裁判に必要な収入印紙代やその他の添付書類取得に必要な費用など。補助額は対象費用の合計上限4万円です。申請方法は公正証書などの作成日から1年以内に必要書類を直接。その他必要書類などは内容により異なります。まずはご相談を。相談及び問い合わせ先は子ども未来課電話 76-8149 ピックアップ04ふるさとガイド朝日春の史跡巡り。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。白山林の戦い伝承地の記念碑完成特別企画。激戦地を歩き火縄銃と刀を体験します。 ID39667 講義は小牧長久手の戦いにおける局地戦白山林の戦い。体験教室は火縄銃&抜刀。本地ヶ原周辺の白山林の戦いゆかりの地を巡ります。解説を含め1時間半程度歩きます。時は5月28日木曜日9時から12時30分まで。集合場所は新池交流館フラット。対象者は市内在住在勤在学の方。 子供連れでは参加できません。定員20人。公開抽選は5月15日金曜日10時から。費用は500円。申し込み方法は5月1日金曜日から5月14日木曜日までに電話か直接か紙面の二次元コードで2人分まで申し込むことができます。なお、ボランティアグループふるさとガイド朝日では会員を募集中です。ID2085。以上、申し込みおよび問い合わせ先は、障害学習課、電話 53-1144。ピックアップ05、燃えないゴミ指定袋のデザインを変更。ID32957、新しい指定袋は外国語表記を追加しています。充電式電池が内蔵された製品の混入防止を呼びかけるイラストを追加しています。この指定袋の流通時期は店舗の在庫状況などにより変わります。古いデザインのゴミ袋も使用できます。発火性のあるゴミの混入に注意。ID32961。充電して使用する家電は衝撃が加わることにより、発火する危険があります。携帯用扇風機、電気シェーバー、コードレス掃除機、ロボット掃除機などは必ず小型家電として排出してください。排出方法などはホームページでご確認ください。問い合わせ先は環境課、電話 76-8135。ピックアップ06、羽毛布団、ダウンジャケットのリサイクル回収。ID53748。ダウン率 50% 以上の羽毛布団、ダウンジャケット、ダウンベスト、ダウンコートを資源回収します。時は5月17日日曜日10時から13時まで。ところはリサイクル広場くるくる市役所南側です。必ず品質表示を確認してください。例えば、羽毛布団の品質表示は、布団側、綿 100%、詰め物、ダウン 90%、フェザー 10%、などと書かれています。なお、濡れているものは回収できません。問い合わせ先は、環境課、電話 76-8135。ピックアップ07、町美化大作戦、5月24日日曜日、ゴミゼロ運動を一斉開催。ID42896、これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。環境美化活動を市民や地域団体などと共同で開催します。参加方法は、それぞれの自治会や町内会で参加します。校区名、集合場所、実施時間などをお伝えします。朝日校区は、集合場所は各町内で、実施時間は9時から10時まで。朝日小学校周辺は10時から11時までです。東栄校区は、藤池公民館が9時から10時まで。森林公園案内所が同じく9時から10時まで。渋川校区は各町内の公園など8時30分から9時30分まで。本地ヶ原校区は集合場所は各町内で、実施時間は各自治会の指定時間です。城山校区は長池北側の藤棚前9時から10時まで。白鳳校区は各町内で各自治会の指定時間。白鳳公民館は9時から10時まで。瑞鳳校区は各町内は各自治会の指定時間。大塚古墳は10時から。朝日ヶ丘校区は朝日ヶ丘公民館9時から10時。三号校区は三号小学校9時から9時30分です。 各校区の詳細や中止の場合はホームページでご確認ください。事前申し込みの団体には清掃用ゴミ袋を配布します。以上、問い合わせ先は環境事業センター電話 52-8000、 ピックアップ08、森林公園清掃活動グリーンリレー参加者募集、 ID18000。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。第70回全国植樹祭開催地の草刈り草取りを実施します。時は5月24日日曜日9時から11時まで。ところは森林公園南門植樹会場。対象者は市内在住の1高校生以上の方、2小中学生。定員は抽選で各50人です。1の高校生以上の方には森林公園植物園年間パスポートを、2の小中学生には記念品をプレゼントします。申し込み方法は5月13日水曜日までに紙面の2次元コードで。問い合わせ先は公園農政課電話 76-8133。 以上、ピックアップニュースでした。
今月のトピックス、5項目のお知らせです。暑くなる前に熱中症対策を、暑熱順化を始めましょう。 ID3249。 暑さに強い体づくりのためにバランスの良い食事や十分な睡眠以外に暑熱順化をすることが大切です。暑熱順化とは体が暑さに慣れることです。暑熱順化ができていないと、体の中の熱をうまく外に逃がせず、熱中症になる可能性が高まります。無理のない範囲で汗をかき、暑熱順化をしましょう。日常でできる暑熱順化。ウォーキング約30分を週5回。サイクリング約30分を週3回。筋トレストレッチ約30分を毎日。入浴2日に1回は湯船に入る。以上が日常でできる暑熱順化です。問い合わせ先は環境課電話 76-8134。 各種計画を策定しました。詳細はホームページなどでご確認ください。4種類の計画です。地域福祉計画 ID38291。 地域福祉を推進するための理念や方向性を示した計画です。問い合わせ先は地域福祉課電話 76-8184。 第3次尾張旭市都市計画マスタープラン ID48833。 おおむね20年後の都市の姿を見据えた整備目標などを定め、持続可能な街づくりを進めていくための計画です。問い合わせ先は、都市計画課、電話 76-8156。 第3次尾張旭市緑の基本計画 ID48981。 緑地の推進などに関する方針を定め、持続可能で魅力ある緑のまちづくりを進めていくための計画です。問い合わせ先は公園農政課電話 76-8161。 国土強靭化地域計画 ID40028。 大規模自然災害が起きても機能不全に陥らない強靭な地域を作り上げるための指針となる計画です。問い合わせ先は危機管理課電話 76-8127。 歴史を語る市内の文化財 ID11491。 市には国、県、 市に登録指定された文化財が19件あります。また、これらの文化財や市の歴史などの資料を書籍として発刊・販売しています。郷土シリーズと尾張朝日ふるさとカルタは、尾張朝日町案内でも販売しています。市内の文化財、区分と名称をお伝えします。国登録、朝日サナック本館、旧朝日兵器製造本社事務棟、道壇亭、旧朝井家住宅離れ、三宅家住宅母屋、三宅家住宅蔵、三宅家住宅庭門及び塀、県指定、尾張朝日市の棒の手、市指定、木造、聖観世音菩薩立像、円空仏五体、印旛大塚古墳、尾張朝日市の内林、在踊り、伊田八幡神社の東西狛犬三対、両福寺三門、織田信勝書状、狩宿郷蔵、尾張朝日市の馬の塔、長池の豆なし藍なし自生地、吉ヶ池湿地、狩宿白山神社の東西狛犬一対です。紙面にはスカイワード朝日歴史民俗フロアに展示の五体並んだ円空仏の写真が載っています。文化振興基金にご協力を。ID1867文化財の保護・保全や無形民族文化財の活動支援・育成などを行うため基金を設置しています。寄付の方法など詳細はホームページでご確認ください。紙面には市の文化財などの画像をいつでも閲覧できるウェブサイト市デジタルミュージアムにつながる二次元コードが掲載されています。問い合わせ先は、障害学習課、電話 53-1144。子どもたちの笑顔があふれる職場、保育園、非常勤職員、会計年度、任用職員の募集。ID1810、職種、内容、勤務時間、応募資格を順にお伝えします。フリー保育士、昼休憩対応など、保育士が一時的に不足する時間に保育を行います。勤務時間は12時から18時30分の間で6時間。月曜日から土曜日のうち週5日。応募資格は保育士資格です。クラス副担当保育士、早番遅番。保育士が一時的に不足する時間に保育を行います。勤務時間、早番、平日は7時から10時の間で 2.5 時間。土曜日は7時30分から10時30分の間で 2.5 時間。遅番、平日は15時45分から19時15分の間で 2.5 時間。土曜日は11時45分から14時15分。いずれも月曜日から土曜日のうち週5日です。応募資格は保育士資格か幼稚園教諭免許です。申し込み方法は登録申込書、資格証の原本写しを直接提出してください。登録申込書は保育課かホームページで。なお、園ごとに勤務時間が異なる場合があります。必要な場合には土曜日勤務があります。また、一定基準を満たす方には、期末手当年2回を支給です。申し込み及び問い合わせ先は、保育課、電話 76-8147、朝日平和墓園、一般墓地、合葬式墓地の使用者募集。はじめに一般墓地、ID3647。区画内に墓碑を設置して埋葬です。 募集数と1区画あたりの永代使用料。1、2平方メートルは25区画募集。永代使用料は42万2千円。2、3平方メートルは10区画募集。永代使用料は58万3千円。3、4平方メートルは5区画募集。永代使用料は77万8千円です。対象者は次の要件をすべて満たす方。1年以上前から引き続き本市の住民基本台帳に登録がある。世帯員が朝日平和墓苑一般墓地の使用許可を受けておらず、申し込み者が合葬式墓地の使用許可を受けていない方です。なお、使用の決定と区画の位置は抽選で決定です。次に、合葬式墓地 ID3648。一つの埋葬施設に多くの方を埋葬する施設です。個別と共同があります。個別埋蔵墓所、募集数は80体。永代使用料、本市の住民基本台帳に登録がある方、またはあった方は、一体あたり15万円、それ以外の方は20万円です。共同埋蔵墓所、募集数100体、永代使用料、本市の住民基本台帳に登録がある方、またはあった方は、一体あたり5万円、それ以外の方は8万円です。対象者はいずれも現在申し込み者が朝日平和墓苑一般墓地の使用許可を受けておらず、次のいずれかに該当する方、自己利用のために墓地を必要とする方、親族の遺骨を祀るための墓地がない方です。なお、埋葬した遺骨の返還、墓を移す改装、分骨はできません。埋葬場所の指定はできません。また、埋葬の立ち会いはできません。申し込み方法は、5月8日金曜日から5月29日金曜日に、申し込み書に必要書類を添えて、5月29日金曜日筆着で郵送、または直接かホームページで申し込んでください。申し込み書は、環境課かホームページで。問い合わせ先は環境課電話 76-8134。 レシピの玉手箱 ID1631。 これは朝日健康マイスターおうちでチャレンジ対象事業です。ナンバー189、切り干し大根のパリパリサラダ。季節を問わず和食や洋食にも合う副菜です。一口目も、切り干し大根の茹で加減で、パリパリにも柔らかめにも食感をアレンジ。身近な材料で食物繊維たっぷりです。一人分の栄養価は、エネルギー87キロカロリー、カルシウム 78.8 ミリグラム、タンパク質 3.3 グラム、食物繊維 2.3 グラム、脂質 5.9 グラム、食塩相当量 0.7 グラムです。次に材料2人分をお伝えします。切り干し大根10グラム、乾燥ひじき 2.5 グラム、ロースハム2枚、人参6分の1本、きゅうり4分の1本、ドレッシング、マヨネーズ大さじ2分の1、2倍濃縮のめんつゆ大さじ2分の1、白すりごま大さじ4分の3、酢大さじ2分の1、ごま油小さじ4分の1です。作り方。1、切り干し大根は水で戻し、好みの硬さに茹でて水気を切り、食べやすい長さに切る。2、ひじきは水で戻し、沸騰したお湯で5分茹でて、流水で洗い、水気を絞る。3、ロースハムは 沸騰したお湯でさっと茹で、半分に切り、5ミリ幅に切る。4、人参は皮をむき、細切りにして茹でる。5、きゅうりはヘタを切り落とし、細切りにする。6、ボウルにドレッシングの材料を入れ、よく混ぜ合わせる。7、6のドレッシングを入れたボウルに、1から5の材料を入れ、あえて完成です。以上、レシピの玉手箱でした。図書館、おすすめ新着図書。一般書、大名古屋の鉄道文化140年、徳田光一著、交通新聞社出版。愛知県内初の鉄道、JR 竹豊線が誕生して140年。名古屋を中心とした中京圏、大名古屋の鉄道各社の個性を解説する。日本初、日本唯一の磁気浮上式鉄道、大名古屋で終焉を迎えた名車など、未来に語り継ぎたい名古屋式の鉄道文化を伝える一冊です。児童書、本当の大きさ、生き物図鑑夏。忠太鼓、小宮照之監修、金の星社出版。四季折々の生き物たちの本当の大きさや姿を写真で紹介。学校や家の周りで見られる身近な生き物たちの夏の元気な姿を知ることができます。空を飛んでいるあの鳥や虫は意外と大きいかもしれませんね。問い合わせ先は、図書館、電話、54-5544。アサピーの日記帳。今回は5コマ漫画で、ギフトカードは U パックで届きます。アサピー、男性、市、スタッフさん、配達の人が登場します。1コマ目、ニコニコ顔の男性とアサピー。物価高騰対策で市民1人当たり、5000円のギフトカードが配られるみたい。2コマ目、ピロリン、スマホに届いたメール。ギフトカードを受け取るには、こちらのリンクから手続きを、http://asagi.…。男性、メールで届くんだ、ここを押して。3コマ目、ダメ!すごい形相の市スタッフさん。うろたえた男性とアサピー。4コマ目、Uパックを届ける笑顔の配達の人、市スタッフさん、市からは対面受け取りのUパックで届くはず、メールは詐欺かも。ガーン、顔面蒼白のアサピー。5コマ目、胸を撫で下ろす男性とアサピー。未然に防げてよかった。市スタッフさん、届くまでは注意してください。5コマ漫画でした。市がメールや電話でカード番号や銀行口座を聞くことはありません。不審に思われることがあれば、すぐに警察に通報を。詳細は紙面10ページかホームページでご確認ください。ID は49983です。アサピーの日記帳でした。
子どもと家族の支えになる子ども・子育てだより。費用をお伝えしないものは無料。申し込み方法をお伝えしないものは申し込み不要です。サポートが必要な子の終焉・個別相談を始めます。ID 1846。集団生活に馴染めるか心配。どんな縁が合っているかわからない、今の過ごし方でよいのか不安、など発達に不安があるお子さんの終焉についての個別相談です。時は5月1日金曜日から随時、平日の9時から17時、ところは保健福祉センター3階、対象者は市内在住で、発達や言葉、行動などに不安のある終焉前の子と保護者。申し込みは5月1日金曜日から電話か直接。なお、日程は希望を伺い調整します。 相談時間は1時間程度です。申し込みおよび問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103。 4月23日から5月12日、第68回子どもの読書週間、本を読んでピッツァを作ろう。ID15918。 本を借り、紙工作のパーツでピッツァを作ります。簡単なゲームがあります。時は5月9日土曜日、13時から15時。ところは図書館、視聴覚室。問い合わせ先、図書館、電話 54-5544。 おもちゃ病院、ID32977。 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。電気系、機械系を含む故障したおもちゃを預かり修理します。一家族3点まで。時は5月17日日曜日、10時から15時。ところはリサイクル広場くるくる、市役所南側です。なお部品代は実費、修理不能なものも含め、おもちゃは後日返却。ドローン、ヘリコプターなどの飛行するおもちゃ、楽器、電化製品、骨董品、工芸品などは修理できません。問い合わせ先、環境課、電話 76-8135。 親子天体観測教室、ID2034。 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。月齢後の月、金星、木星、獅子座の二重星、アルギエバの官房です。時は5月22日金曜日、19時から約2時間。ところはスカイワード朝日ひまわりホール、天体観測室。対象者は小学4年生から中学生。保護者同伴です。市内在住の方を優先します。定員は抽選で15組30人。費用は子ども1人につき500円。当日持参してください。申し込みは5月6日休日までに、氏名二次元コードで。問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。 縄跳び大会、 ID23970。 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。幼児、学年ごとの小学生、一般の各部門に分け、飛んだ回数を競います。参加賞があります。時は5月30日土曜日、10時30分から12時。ところは総合体育館アリーナ。申し込みは5月16日土曜日までに各児童館に直接。申し込み書は各児童館かホームページで。問い合わせ先、子ども未来課内地域活動連絡協議会事務局、電話 76-8146。 児童館の催し、 ID11529。 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。2つあります。1つは児童館フェス、チャレンジゲーム、工作など。時は6月6日土�曜日、10時から13時。ところは各児童館。対象者は市内在住の幼児から中学生。幼児は保護者同伴です。なお、各児童館の催しや持ち物など、詳細は各児童館だより5月号で。児童館だよりはホームページで閲覧できます。もう一つは、児童館対抗、オセロ大会。各児童館の大会を勝ち抜いた子どもたちによる個人団体戦。時は6月13日土曜日、13時30分から。ところはスカイワード朝日ひまわりホール。対象者は各児童館代表の小学生。各館4人。 各児童館のオセロ大会、平子、瑞宝、三号、中部、旭ヶ丘、渋川の児童館は5月16日土曜日、白鳳、本地ヶ原児童館は5月23日土曜日、藤池児童館は5月28日木曜日。申し込みが必要です。詳細は各児童館だより5月号で。児童館だよりはホームページで閲覧できます。問い合わせ先、各児童館。子育て支援センターの催し、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。レッツ産後エクササイズ ID1853 時は6月17日水曜日10時から11時対象者は市内在住の生後1ヶ月から5ヶ月頃の子と母申し込みは6月12日金曜日までに紙面の二次元コードですくすく子育て講座 ID1850 講座は3つありますお姉さんと遊ぼう、キャラバン隊。杉山女学園大学教育学部、子育て応援キャラバン隊の皆さんによるお楽しみです。時は6月5日金曜日10時30分から11時30分。ところは保健福祉センター4階。対象者は市内在住の1歳6ヶ月以上の未就学児と保護者。定員は先着30組。申し込み期間は6月2日火曜日までに紙面の二次元コードで。ママとパパの思いやり子育て。赤ちゃんとの関係や産後クライシス、アタッチメント、イヤイヤ期などのお話です。時は6月10日、7月29日、水曜日2回。9時30分から11時。ところは保健福祉センター3階。対象者は市内在住の1ヶ月から7ヶ月の第1子と保護者。母、父、どちらかのみの参加もできます。定員は先着15組。申し込み期間は6月2日火曜日までに、紙面の二次元コードで。親子で楽しく音遊び。歌や楽器に触れ、親子で音を楽しみます。時は6月24日水曜日、10時から10時30分、10時45分から11時15分。ところは保健福祉センター3階。対象者は市内在住の1歳4ヶ月から1歳10ヶ月の子と保護者。定員は先着で各15組。申し込み期間は5月1日金曜日から6月19日金曜日に紙面の二次元コードで。問い合わせ先、子育て支援センター、電話 52-3132。平子の森プレーパーク、ID23765。朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。自然を生かした遊びやものづくりをして楽しみます。時は6月20日土曜日、9時30分から11時30分。対象者は小学生と保護者。定員は抽選で20組。申し込みは5月15日金曜日までに、紙面の二次元コードかホームページで。なお、雨天中止です。詳細はホームページで。問い合わせ先、企画課、電話 76-8105。 給食センターの見学と給食試食会とセミナー。給食で骨力アップ、 ID2011。 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。タンポポ第3回合同学級、時は6月30日火曜日、10時から12時40分。ところは学校給食センター。対象者は市内在住の小中学生の保護者。定員は抽選で40人。費用は300円。 申し込みは5月29日金曜日から6月8日月曜日に紙面の二次元コードで。問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。 早期教育相談、 ID43478。 子育てで気になることや発達の特性、就学の悩みに相談員が応じます。時は7月23日木曜日、7月24日金曜日、10時から16時。ところは春日井市晴海町の支え合いセンター。対象者は6歳までの子と保護者。申し込みは6月10日水曜日までに申し込み書を直接。申し込み書は学校教育課で。事前にご相談を。申し込みおよび問い合わせ先、学校教育課、電話 76-8174。 子どもたちの健全育成を進めています。 ID3126。 少年センターでは、朝日の子、地域みんなで育てましょうを合言葉に、市青少年健全育成推進会議と連携して各種活動を行っています。活動に興味のある方は問い合わせを。該当相談活動、子どもたちの登下校中の見守りや不審者情報に基づき市内を巡回します。青少年とその保護者の悩み相談、スマイルダイヤル。学校や家庭での心配事や悩み事をご相談ください。詳細は本号の5月の市民相談課ホームページで。市青少年健全育成推進会議の事業、市民ボランティアの地域協力員約400人が子どもたちの健やかな成長を願い、見守りや触れ合いを図るため、次の3つの事業を実施します。5月から2月、地域挨拶運動、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。朝の登校時間に小中学校で子どもたちに挨拶や声かけを行います。10月の小中高生ダンスフェスティバル、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。ダンスを通じて地域の方と小中高生が交流します。7月頃に参加者募集予定です。1月の市青少年健全育成推進大会、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。市内の子どもたちによる健全育成ポスターや全校青少年の表彰、意見・作文の発表など。問い合わせ先、少年センター、電話 76-8129。 特別支援学校の体験入学、 ID43479。 来年度小中学校に入学予定の子と保護者を対象とした体験入学。体験入学以外の日も随時相談に応じます。申し込みは各学校に電話で。学校名、時、対象者の順にお伝えします。瀬戸市南山口町の県立瀬戸椿特別支援学校、電話 56-0950。 時は小学部が9月9日水曜日、9月17日木曜日、中学部が9月11日金曜日。対象者は知的な発達に遅れのある子。瀬戸市萩山台の瀬戸市立瀬戸特別支援学校、電話 76-4391。 時は小学部9月29日火曜日、10月6日火曜日。対象者は手足の不自由な子。小牧市大あざ久保意識の県立小牧特別支援学校、電話 0568-73-7661。 時は小学部9月8日火曜日。対象者は手足の不自由な子。大府市盛岡町の県立大府特別支援学校。電話 0562-48-5311。時は7月7日火曜日、10月8日木曜日。対象者は病気で療養している子。申し込み及び問い合わせ先は各学校。以上、子ども子育て代理でした。
健やかな毎日をサポートします。健康だより。費用の記載がないものは無料。申し込み方法の記載がないものは申し込みはいりません。同性病院コラム。この季節に考えたいアレルギーと呼吸。アレルギー症状が出やすくなる季節がやってきました。くしゃみや鼻水、目のかゆみだけではなく、喘息発作を起こす方もいます。花粉などの他に、喘息発作のきっかけとなるタバコの煙。タバコの煙には多くの刺激物質が含まれており、喫煙者は非喫煙者と比べて約4倍の喘息発作率があるとも言われています。また、タバコの煙は吸っている本人だけではなく、その周囲の人の健康にも悪影響を及ぼします。受動喫煙。花粉やハウスダストを完全に避けることは難しいですが、タバコの煙を減らすことは、今日からできる即効性のある対策です。禁煙は、自身だけでなく、家族の健康を守ることにもつながります。この機会に、呼吸の健康と生活習慣について見直してみませんか？世界禁煙デー、禁煙女性。ID1636 毎年5月31日は世界禁煙デーです。市では禁煙を希望する方を対象に禁煙外来治療費助成を実施しています。詳細はホームページでご確認ください。問い合わせ先、健康課、電話 55-6800。元気丸測定&骨密度測定5月から7月 ID1626 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。時午前9時30分から11時45分は5月14日木曜日、6月9日火曜日、7月23日木曜日。午後13時30分から15時45分は5月26日火曜日、6月24日水曜日、7月8日水曜日です。ところは保健福祉センター4階。対象者は市内在住の18歳以上の方。定員は各先着8人。申し込み方法は各開催日の2週間前までに電話、直接、または紙面に掲載の二次元コードの申し込みフォームから申し込んでください。申し込み及び問い合わせ先、健康課、電話 55-6800。健康づくり推進員養成講座、ID1633。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。町、市民の健康づくりのリーダーとして活躍する健康づくり推進員を募集します。養成講座ではボランティア活動をするために必要な健康づくりの知識や技術を講義、運動実技などを通して学びます。時、6月11日、6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、9月3日、いずれも木曜日6回、時間は13時30分から16時、ところは保健福祉センター、対象者は 市内在住で健康や保険事業に興味関心があり、講座終了後に推進員活動に参加できる方。申し込み方法、5月1日金曜日から電話か直接窓口で。なお、開催日以外にも活動体験や見学あり。申し込み及び問い合わせ先、健康課、電話55-6800。健康審査が始まります。各種がん検診、歯科検診など、ID11296、特定健康審査、ID16837、生活習慣病予防検診、ID16839、後期高齢者医療健康審査、ID1590、いずれも、アセキ健康マイスターチャレンジ対象事業です。実施期間、6月から10月、子宮頸がん、乳がんは12月末日まで、休診日を除きます。検診予約、5月25日月曜日から。検診の流れ、1、5月中旬頃に受診券が届く。2、6月から実施医療機関で各種検診を受診。3、後日受診した医療機関で検診結果の説明を受ける。なお、個人通知内の健康審査受診券で受けることのできる検診種類を確認してください。詳細は個人通知に同封の案内チラシかホームページで。問い合わせ先、各種がん検診、歯科検診などは健康課、電話55-6800、特定健康審査、生活習慣病予防検診は保健医療課、電話76-8150、後期高齢者医療健康審査は保健医療課、電話76-8153。風疹予防接種費用助成事業 ID1742。 風疹による重篤な症状や妊娠中の女性が罹患すると生まれてくる子供に深刻な影響となる場合がある先天性風疹症候群の発生を予防するため、風疹予防接種費用の一部を助成しています。対象者、次のすべてに該当する方、風疹抗体検査を受け、抗体が十分でないと判断された。ただし、予防接種日から遡って1年以内の結果に限る。妊婦を除く妊娠を希望する女性とその配偶者、妊婦の配偶者も含みます。過去に市の風疹予防接種費用の助成を受けたことがない。なお、風疹にかかったことがある方は対象外です。助成額、上限5000円。生活保護受給者は全額助成。接種と手続きの流れ。1、医療機関に予約する。2、医療機関に風疹抗体検査の結果を提示し、予防接種を受け全額を支払う。3、後日健康課で助成金の手続きをする。問い合わせ先、健康課、電話55-6800。帯状疱疹予防接種、ID1742。接種時の年齢やワクチンの種類により自己負担額などが異なります。個人通知はありません。接種希望者は市に事前に申し込みが必要です。申し込み方法は電子申請、電話または直接窓口で。必要な書類を交付します。 接種後の申請は女性ができません。年齢65歳以上、ワクチンの種類シングリックス、自己負担額1回あたり7000円、ワクチンの種類鼻検、自己負担額2700円、いずれも生活保護受給世帯の方は事前申請により全額免除。接種回数、シングリックス2回、鼻検1回、50歳から64歳、ワクチンの種類シングリックス、自己負担額、接種費用から助成額1回あたり1万円を差し引いた額、接種回数2回、ワクチンが鼻検の場合、自己負担額は接種費用から助成額4000円を差し引いた額、接種回数1回、いずれも接種場所は尾張旭瀬戸市指定医療機関、その他医療機関。注意事項、指定医療機関以外での接種は接種申し込みと別の手続きが必要です。また接種費用が異なるため、65歳以上の方は自己負担額を超える場合があります。ワクチンの種類の違い、シングリックス、筋肉内接種、予防効果が約10年、免疫の状態にかかわらず接種可能。鼻検、皮下接種、予防効果が約5年、免疫が低下している方は接種不可。申し込みおよび問い合わせ先、健康課、電話 55-6800。 おうちで簡単ストレッチ、ボリューム24、体幹強化編、プランク、インナーユニットを強化し姿勢の安定へ。1、両肘、肘は肩の真下と両膝を床につき、体を斜め一直線にします。2、背中をまっすぐに保ち頭が下がらないようにします。3、下腹部をへこませ20から30秒を目安にキープします。3セット程度行いましょう。ポイントは、呼吸を止めないように気をつけてください。紙面には、床に伏せ、両肘と両膝で体を支えるように、肘から先の腕は床につけ、膝は曲げて、足首は組んで、顔から膝までの間に隙間ができるようにポーズをするイラストが載っています。監修、名古屋産業大学現代ビジネス学科准教授、伊藤理香さん。健康運動指導士、専門領域、運動生理学、健康と運動、ほか。以上、健康だよりでした。生き生きとした日々のために、シニアだより。費用の記載がないものは無料。申し込み方法の記載がないものは申し込みはいりません。シニアのための栄養講座 ID3120。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。元気に長生きするため、管理栄養士から食事のポイントを学びます。時、6月5日金曜日13時30分から15時、ところ中央公民館302会議室、対象者市内在住の65歳以上の方、定員は先着35人。申し込み方法は5月1日金曜日から5月29日金曜日に電話か直接窓口で。申し込みおよび問い合わせ先、地域包括支援センター、電話 55-6800。 0654 後期高齢者医療制度8月1日からの病院などへのかかり方 ID1587 お手元の資格確認書の有効期限は7月31日金曜日です。84歳以下でマイナ保険証を普段から利用している方は引き続きマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証での受診ができなくなった、施設にマイナ保険証を預けられないなどの場合は申請手続きにより資格確認書を交付。84歳以下でマイナ保険証を3ヶ月以上利用していないまたは持っていない方は7月中に郵送で届く新しい資格確認書をご利用ください。85歳以上の方は7月中に郵送で届く新しい資格確認書をご利用ください。問い合わせ先、保健医療課、電話 76-8153、またはマイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178。 後期高齢者医療制度協定保養所利用助成事業 ID1589 助成額1人1泊につき1000円。同一年度内での利用は合計4泊まで。その他、利用方法など詳細はホームページでご確認ください。協定保養所、電話番号の順でお知らせします。スイトピア江南、江南市。電話番号 0587-53-5555 予約専用です。豊田市百年草、豊田市。電話 0565-62-0100。 愛知健康の森プラザホテル東浦町、電話 0562-82-0211。御嶽休暇村セントラルロッジ、長野県大滝村、電話 0264-48-2111。 サンヒルズ三河湾蒲郡市、電話 0533-68-4696。 問い合わせ先、県後期高齢者医療広域連合、電話 052-955-1205。 以上、シニアだよりでした。
お知らせコーナー、朝日だより。催し講座のお知らせ。消防団観閲式 ID2550、 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。消防団員、女性消防クラブ員、少年少女消防団員による式典、一斉放水などを行います。時、5月10日日曜日、9時から10時、ところ消防署。なお、雨天などでグラウンドが使用できない場合は中止です。問い合わせ先、消防総務課、電話 51-0861。精神科医師による心の病についての相談。時とところ、5月11日月曜日、14時から16時、瀬戸市見附町の瀬戸保健所。6月23日火曜日、10時から12時、豊明市くつかけ町の豊明保健分室。申し込み方法、電話で。申し込み及び問い合わせ先、瀬戸保健所、電話 82-2158。ケアラーズカフェ、ID1556。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。認知症介護の相談、介護者同士の情報交換を行います。時、5月13日水曜日、10時30分から15時、 時間内の入退場は自由です。ところ、中央公民館101会議室、対象者、認知症の方を介護している家族、要介護者、医療福祉専門職の方など、費用200円、飲み物お菓子付きです。問い合わせ先、地域包括支援センター、電話 55-0654。初めての日本語教室、ID18910。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。日本語がほとんどわからない外国人と日本語サポーターが対話で交流しながら日本語を学びます。日本語を学びたい知り合いの外国人にお声掛けください。時、5月16日から7月4日土曜日8回、時間は14時から15時30分です。ところ、中央公民館209会議室、対象者、16歳以上の日本語がほとんどわからない外国人、定員先着15人、申し込み方法、1、氏名、2、住所、3、国籍、4、連絡先、電話番号、メールアドレスを電話かメールで、メールアドレス、暮らし政策、@city.oariasahi.lg.jp。なお、日本語サポーターを随時募集しています。対話は日本語やジェスチャーで行います。語学不問です。未経験者歓迎します。詳細は問い合わせを。申し込み及び問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8125。お国紹介、ブラジル連邦共和国。ID10112。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。テレビタレントのビトルさんがブラジルの暮らし、音楽や食文化を紹介します。多文化共生社会についても話します。ブラジルの飲み物とお菓子付きです。時、5月17日日曜日、10時から12時。ところ、中央公民館301会議室。定員先着50人。費用500円。高校生以下は無料です。申し込み方法、5月1日金曜日から5月14日木曜日に紙面の二次元コードで。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8125、または、尾張朝日国際交流会安藤さん、電話 080-3281-8119。ごちゃ混ぜ運動会、ID30146。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。障害の有無、年齢、国籍、性別などに関係なく、みんなで楽しむことができる運動会です。時、5月30日土曜日、10時から15時。ところ、朝日中学校体育館。定員、先着200人。申し込み方法、5月29日金曜日までに、電話、ファックス、メールか直接、メールアドレスは、福祉アットマーク、city.oariasahi.lg.jp。申し込み及び問い合わせ先、地域福祉課、電話 76-8142、ファックス 52-0831。アルコール専門相談。専門医師や、主外相談員による相談です。時、6月2日火曜日、13時30分から15時30分。ところ、瀬戸市見附町の瀬戸保健所。申し込み方法、電話で。申し込み及び問い合わせ先、瀬戸保健所、電話 82-2158。地域ふれあい講座、ID2016。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。講座は2つあります。1つ目の講座は、クラフトテープでカゴ作り。クラフトテープを使ったカゴ作り、初心者、経験者、それぞれのレベルに合わせた作品、1人1点作ります。時、6月2日、6月9日、火曜日2回、10時から12時。ところ、平子公民館。定員、先着10人。市内在住、在勤、在学の方を優先します。費用、参加費1000円、プラス、材料費1000円。申し込み方法、5月2日土曜日から 費用を添えて直接。受付時間は9時から20時30分です。申し込み及び問い合わせ先、平子公民館、電話 54-9290。二つ目の講座は、みんなの気候。五臓のシステム機能を高める
八段二式養生法の実技を学び、
足腰を丈夫にします。時、6月3日、6月17日、水曜日2回、10時から12時。ところは、三号公民館、定員、先着15人、市内在住、在勤、在学の方を優先します。費用、参加費1000円。申し込み方法、5月11日月曜日から費用を添えて直接。受付時間は9時から20時30分です。申し込み及び問い合わせ先、三号公民館、電話 54-4500。民謡講習会、ID41187。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。盆踊りの新曲の振り付けなどを行います。時、6月15日月曜日、10時から12時。ところ、渋川福祉センター運動室。定員、先着120人。費用500円。申し込み方法、5月13日水曜日から5月29日金曜日に電話か直接。申し込み及び問い合わせ先、障害学習課電話 76-8181。普通救命講習1、ID2542。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。ウェブ講習を活用し、応急手当を学びます。時、6月21日日曜日、9時から11時。ところ、消防署、対象者、市内在住、在勤、在学の10歳以上の方。定員、先着36人。申し込み方法、6月7日日曜日までに電話で。なお、講習日までに、総務省消防庁のホームページから、応急手当ウェブ講習を受講する必要があります。申し込み及び問い合わせ先、消防署電話 51-0885。ボランティアサロン折り紙を楽しもう。ID52557。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。時、6月22日月曜日、13時30分から15時。ところ、渋川福祉センターボランティア室。定員10人、抽選です。申し込み方法、6月15日月曜日までに電話か直接。申し込み及び問い合わせ先、社会福祉協議会渋川ボランティアセンター、電話 51-5535。募集のお知らせ。自治会等活動促進助成金対象事業の募集。ID2301。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。対象事業は、市内の自治会などによる地域の触れ合いを深めるための活動、地域の課題を解決するための活動など、地域を住みやすくするために実施する事業です。事業期間、4月1日から令和9年3月31日、助成額、対象経費の2分の1以内、上限10万円、申し込み方法、5月7日木曜日から5月29日金曜日に申請書類を直接かホームページで。選定方法。書類選考とプレゼンテーションです。プレゼンテーションは6月27日土曜日の予定です。申し込み及び問い合わせ先、市民活動課電話 76-8126。市営住宅入居者の募集。ID37330。柏井住宅1号棟1個。根の花町にあります。3K で単身者も入居可能です。抽選です。柏井住宅2号棟1個。根の花町にあります。3DK で単身者不可。抽選です。申し込み方法、5月8日金曜日から5月21日木曜日に、申し込み書に必要書類を添えて郵送か直接。申し込み書は 5月1日金曜日から都市計画課で、なお申し込み資格などの詳細はホームページか申し込み案内で、申し込み及び問い合わせ先、都市計画課電話 76-8158。 健康都市に関する懇談会、構成員の募集、 ID3063。 健康都市施策や健康増進活動などについて協議検討を行う構成員です。任期は令和8年9年度の2年です。謝礼があります。対象者、8月1日時点で市内在住の18歳以上で、平日昼間に開催する会議、年1回程度に出席できる方1人、書類選考です。申し込み方法、6月1日月曜日までに、紙面の二次元コードか応募用紙を直接、応募用紙は健康都市スポーツ課かホームページで、申し込み及び問い合わせ先、健康都市スポーツ課、電話 76-8101。 児童館運営委員会委員の募集、 ID31239。 児童館運営について広く意見を求めるための委員です。任期は8月1日から令和10年7月31日の2年です。報酬があります。対象者、市内在住の18歳以上で、平日昼間に開催する会議、年1回程度に出席できる方2人、書類選考です。申し込み方法、6月5日金曜日までに応募用紙を郵送か直接。応募用紙は子ども未来課か各児童館ホームページで。申し込み及び問い合わせ先、子ども未来課、電話 76-8146。 一人親家庭等就業支援講習会受講者の募集、 ID36601。 種目は1、パソコン初級、2、調剤薬局事務、3、介護職員初任者研修の3つです。対象者、市内在住の母子父子家庭の母、父、または家父。3の介護職員初任者研修は 40.5 時間の自宅学習が可能な方。申し込み方法、5月7日木曜日から5月28日木曜日に申し込み書を直接。申し込み書は子ども未来課で。なお、教材費などは自己負担です。申し込み及び問い合わせ先、子ども未来課、電話 76-8149。その他のお知らせ。太陽光パネル蓄電池の設置を検討している方へ、 ID45271。 太陽光パネル蓄電池の共同購入事業は、みんなのおうちに太陽光に参加登録することで、太陽光パネル蓄電池をお得に購入できる仕組みです。地球にも家計にも優しいエコな暮らしに向け、ぜひご検討ください。対象者、市内に太陽光パネル及び蓄電池を設置する建物がある方。登録期限、12月17日木曜日。なお、登録方法など詳細はホームページで。問い合わせ先、環境課、電話 76-8134。 5月は消費者月間、 ID30087。 見える情報、見えない仕組み、AI 時代の消費者力を高めるために、デジタル化の進展により、AI などに使われるアルゴリズムが発展し、情報が提供される仕組みも変化しています。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費者力を高めましょう。問い合わせ先、市民活動課、電話 76-8128。所得の申告のお願い、 ID16832 と1588。 国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者で、令和7年中の所得の申告がお済みでない方は、収入の有無にかかわらず申告してください。申告をしないと 国保税や保険料の軽減や減免を受けることができません。対象者、次の要件をすべて満たす方、公的年金を受給していない、または受給しているが非課税の年金、障害年金、遺族年金などのみを受給している。年末調整、確定申告、市県民税申告をしていない、被扶養者でない。問い合わせ先、保健医療課、国保については電話 76-8151、後期高齢者医療制度については電話 76-8153。水道メーターの取り替えにご協力を、ID2323。5月下旬から11月にかけて、市が委託している業者が断水の上敷地内のメーターを地区ごとに順次取り替えます。業者は業務従事者証を携帯し、腕章を着用しています。対象者、水道メーターの有効期限が近づいている家庭など、詳細は事前に通知します。お願い、メーターボックスの上に物や車を置かない。飼い犬はメーターボックスから離してつなぐ。問い合わせ先、経営政策課、電話 76-8168。農業用水の通水。愛知用水土地改良区から農業用水が通水されます。次の点にご注意を。用水管理。受水などは地元の各管理班長に申し出てください。排水方法。地域の農業の実態などを考慮して実施します。通水中に大雨が予想されるときは、分水口を閉じる場合があります。賦課金が未納の場合や、管理区で水路施設などを適切に管理していない場合は、原則排水を行いません。問い合わせ先、公園農政課、電話 76-8133。福祉のまちづくり推進助成。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。対象活動は、非営利で法人格を持たない団体が、7月1日水曜日から令和9年3月31日水曜日に、市内で行う地域福祉活動です。助成額、上限8万円。選考方法、1次、書類選考。2次、公開プレゼンテーション。公開プレゼンテーションは6月20日土曜日9時30分から。ところは保健福祉センターシアタールームです。申し込み方法、5月29日金曜日までに申請書を直接。申請書は社会福祉協議会か協議会ホームページで。紙面には社会福祉協議会につながる二次元コードが掲載されています。申し込み及び問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 54-4540、経済センサス活動調査にご協力を、ID52839。調査結果は、国や地方公共団体における行政施策の立案や、民間企業における経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料として活用されます。対象者、全国の全事業所と企業。調査書類、国から郵送されるか、5月中旬頃から調査員が直接配布します。問い合わせ先、総務課、電話 76-8111。都市再開発の方針の都市計画原案に関する公聴会。時、6月21日日曜日、14時から。ところ、市役所行動1、2、原案の閲覧、時、5月12日火曜日から5月26日火曜日、ところ、県住宅計画課、市都市計画課、口述申し立て、公聴会で意見を述べようとする場合は、口述申し立て書の提出が必要です。詳細は県ホームページで、意見がない場合は公聴会を中止します。紙面には県ホームページにつながる二次元コードが掲載されています。軽々楽々スポーツ派遣 ID1928 スポーツイベントを開催する際に、スポーツ推進委員が企画運営などをサポートします。対象者、シニアクラブ、子ども会などの市内の10人以上の団体。申し込み方法、会場を事前に確保し、開催日の2ヶ月前までに申請書を直接。申請書は健康都市スポーツ課かホームページで。申し込み及び問い合わせ先、健康都市スポーツ課、電話 76-8101。軽自動車税の納税通知書を発送。ID20346 と34393。4月1日現在、市内に軽自動車、原動機付き自転車などをお持ちの方に、納税通知書を5月7日木曜日に発送します。納期限は6月5日金曜日です。なお、身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちの方などは、減免が受けられる場合があります。2、納税通知書に添付の納税証明書は、車検時の提示が原則不要です。問い合わせ先、1、税務課、電話 76-8119、2、収納課、電話 76-8120、盆踊り備品の貸し出し。貸し出し備品は、やぐら、大太鼓、放送機器、提灯などです。貸し出し期間、7月1日水曜日から8月31日月曜日です。対象者、1、自治会、町内会などの地域団体、2、社会福祉団体、3、その他の団体、1の自治会町内会などの地域団体と2の社会福祉団体を優先します。申し込み方法、5月19日火曜日から8月14日金曜日に申し込み書を直接。ただし、3のその他の団体の申し込みは7月1日水曜日からです。申し込み書は中央公民館内障害学習課で、受付時間は平日9時から17時です。5月19日火曜日9時に4団体以上の申し込みがある場合は抽選です。それ以降は先着順です。申し込み及び問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。火災発生場所などの問い合わせ。火災発生場所などの問い合わせは、電話 54-7745 へ。臨時休館。新池交流館フラット、5月6日休日。渋川福祉センター5月10日日曜日。東部市民センター5月28日木曜日。中央公民館5月29日金曜日。受付業務も行いません。各施設主催イベント。これは、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。新池交流館フラット主催のイベント。フラット講座。第2期、7月から9月。教室名は、アンチエイジングエクササイズ。楽しいフラダンス。魅惑のベリーダンス。卓球。健康ヨガプラス顔ヨガ。綺麗になるヨガ。ボディメイクエクササイズ、心と体を整えるヨガ、健康太極拳、ピックルボール、初めてのチアヒップホップ、エンジョイキッズダンス、ジュニアヒップホップ、キッズフラダンス、アソビットネス R、初めてでも簡単手ごねパン、懐かしい歌でリフレッシュ、楽しい対象ごと、心落ち着く書道、単発の講座として、夏休み親子で作ろうパン&デザート。夏休み子ども講座愛の叩き染め体験。生き物博士になろう。各種。カブとクワガタ。海の生き物。カエルについて知ろう。危険生物について知ろう。昆虫標本を作ろう。生き物アート。申し込み方法など詳細は紙面の二次元コードで。問い合わせ先。新池交流館フラット、電話 52-8852。 スカイワード朝日主催イベント、クラシックカーフェスタ in 尾張朝日、懐かしくて希少な車、バイク、約100台の展示です。賞雨決行です。時、5月17日日曜日、10時から15時。ところ、北側駐車場とイベントステージ。問い合わせ先、スカイワード朝日、電話 52-1850。文化会館主催イベント。芸術祭&コラボコンサート。芸術展は、彫塑、工芸、絵画部門です。時、5月26日火曜日から5月31日日曜日、10時から17時、最終日は16時までです。ところ、展示室、展示ロビー、展示ギャラリー。コラボコンサートは、ピアニカバンドアミティエコンサート。5月の新緑に乗せて、時、5月28日木曜日、13時30分から。ところ、ホワイエ。入場整理券配布は、5月26日火曜日、5月27日水曜日の10時から各50枚配布します。先着順です。第6回朝ピー音楽会。予選会出場者募集。10月4日日曜日に、開催予定の出場者を決める予選会です。時、7月19日日曜日、7月25日土曜日。申し込み方法、5月10日日曜日から7月5日日曜日に電話か直接。文化会館登録アーティスト応援事業。地元アーティストが奏でる映画音楽とクラシックのひととき。文化会館登録アーティスト6組による映画音楽とクラシックをテーマにしたコンサートです。本事業チケット収入の半分を出演者に還元します。連動企画として紅茶と街を巡るプレミアムサイクルツアーを行います。コンサート鑑賞前に映える自転車で美味しい紅茶の店認定店を巡るサイクルツアーです。希望者5人まで無料自転車レンタルがあります。自前の自転車での参加も可能です。時、6月28日日曜日、14時から16時。ところ、文化会館ホール。費用、大人2000円、中学生以下500円。申し込み方法、5月1日金曜日から直接かチケットピア P コード 325-425 で。なお、サイクルツアー参加希望者は窓口での購入時に申し込んでください。紙面には文化会館ホームページにつながる二次元コードが掲載されています。申し込み及び問い合わせ先、文化会館、電話 54-8500。
つながろう、広げよう。市民活動の広場。市民活動支援センターからのお知らせ、2つあります。はじめに、市民活動促進助成事業公開プレゼンテーション。ID2139。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。助成金交付申請団体による対象事業のプレゼンテーションを行います。時、5月16日土曜日9時30分から。ところは渋川福祉センター研修室。もう一つは市民活動団体連絡協議会交流会。ID52849。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。持参した食べ物をシェアしながら交流を楽しみます。時、6月19日金曜日、18時30分から21時まで。ところは渋川福祉センター楠木ホール。定員は先着50人。申し込み方法、6月17日水曜日までに、電話、ファックス、メール、直接、または紙面に掲載の二次元コードの申し込みフォームから申し込んでください。直接センターに申し込まれる場合は、受付が平日9時から17時までです。以上、申し込み及び問い合わせ先は、市民活動支援センター。電話 51-2878、ファックスは 51-2879、メールアドレス、活動支援@city.org @lg.jp です。続いて、市民活動団体主催イベント、9つあります。つなぐ会、無料相談会&研修会、ID47597。1、子どもの支援に必要な心理学研修、時、6月14日日曜日、9時40分から12時まで。2、公認心理師による子どもの無料相談会、時、6月14日日曜日、3回あります。13時、14時30分、16時の各1時間15分。ところはいずれも東部市民センター講習室。申し込み方法、氏名二次元コードの申し込みフォームから申し込んでください。問い合わせ先は、つなぐ会鈴木さん、電話 090-6091-5947 です。ラヴィリ・イスリャモフ・バイオリンコンサート。バイオリンとピアノが紡ぐ優美なひととき。ID47414。2023年、チャイコフスキーコンクール第2位のロシアの若手バイオリニストによるシャコンヌ・トタンチョウなどの演奏を行います。時、6月17日水曜日、19時から。会場は18時30分。ところは文化会館ホール。費用は2000円。高校生以下は無料です。申し込み方法、文化会館窓口へ直接。問い合わせ先は、かぞくらあさひ。メールアドレスは、kazocla2023@gmail.com です。マジックショート、マジック、バルーンアート教室、ID2119。時、5月8日金曜日、6月4日木曜日のいずれも13時から14時まで。ところは、モリコロパーク地球市民交流センター。費用は教室のみ200円です。問い合わせ先は、スーパーグレートマジシャンズ後藤さん。電話 83-6974 です。健康麻雀 ID45752。時、第1、第3、第4土曜日の9時30分から12時まで。ところは、ラポール朝日管理組合集会室。対象者は徒歩で来られる方、駐車場はありません。費用は年会費1000円、4ヶ月分全納で1200円です。申し込みは随時ファックスで。申し込み及び問い合わせ先は、ラポール朝日ふれあいの会畑中さん。ファックスは 056142-6293。メールアドレスは、はたおやじ2114@gmail.com です。次に、エブリデイ・ウィークエンド主催のイベントを3つお知らせします。初めての麻雀教室。認知症などの発症を抑制し、孤独感の解消を図るための1ヶ月入門教室です。時、毎週日曜日9時30分から11時30分まで。ところは多世代交流館生き生き。対象者は市内在住の高齢者。定員は先着毎月4人まで。費用は100円です。小学生新麻雀教室。麻雀を通して集中力、読解力、コミュニケーション能力を高めます。時、毎週日曜日9時30分から12時まで。ところは多世代交流館、生き生き。対象者は市内在住の小学生。大人はご相談ください。定員は先着各5人。費用は100円です。音楽の駅カフェ。プレオープン。紅茶を飲みながら音楽を聴いたり演奏したりして楽しむ交流カフェです。健康麻雀の体験もあります。見学も OK。時、7月11日土曜日、13時30分から15時30分まで。なお、8月以降は毎月第2土曜日定例開催となります。ところは東インバふれあい会館。ただし、会場変更の場合があり、主催者にご確認ください。定員は先着10人程度。以上、3つのイベントの申し込み方法。電話、メールか、紙面の二次元コードから申し込みフォームで申し込んでください。随時受け付けています。メールアドレスは、kangchangjp@docomo.ne.jp です。以上、申し込み及び問い合わせ先は、エブリデイ・ウィークエンド・後藤さん、 電話 090-3939-0028 です。ID は18406です。次に、コミュニティホットタイム主催のイベントを3つお知らせします。子ども習字、時、5月3日、5月17日、5月24日、6月7日、6月14日、6月28日のいずれも日曜日、9時30分から16時30分の中で6回開催します。ただし12時30分から13時30分を除く各1時間です。対象者は年長から中学2年生。費用は参加費1ヶ月2000円、年会費2000円です。書道大人、6月開催の尾張旭市文化協会書道部展に出展します。時、5月31日日曜日、6月27日土曜日、いずれも9時30分から11時30分まで、費用は1000円。七宝焼き、時、5月31日日曜日、6月27日土曜日、13時から15時30分まで、入場は13時30分までです。費用は1000円。以上、3つのイベントはいずれも、所、渋川福祉センター会議室。なお、道具は貸し出しできます。申し込み及び問い合わせ先は、コミュニティホットタイム岡山さん。電話 090-8475-7043。ID 220-68 です。慶長プチサロン、慶長体験、ID 2125。マンツーマンでお話を伺います。ちょっとした不満や自慢など何でも OK。お気軽にお越しください。時、1、5月14日木曜日、10時から12時まで、ところは渋川福祉センター和室。2、5月21日木曜日、13時から15時まで、ところは渋川福祉センター会議室。3、6月11日木曜日、10時から12時まで、ところは渋川福祉センター会議室。4、6月18日木曜日、13時から15時まで、ところは渋川福祉センター会議室です。問い合わせ先は、うさぎの会伊藤さん、電話 090-3459-8165 です。朝日ボードゲーム会 ID 52558ファミリー向けのボードゲームイベントです。時5月17日、6月28日、いずれも日曜日、10時から18時まで。ところは渋川福祉センター、くすぬきホール。定員は40人。問い合わせ先、朝日ボードゲーム会中井さん。電話 080-1611-3243 です。ファミリーサッカーフェスティバル in 尾張旭 ID 15307親子で楽しめるサッカーの練習と試合です。時5月17日日曜日第1部9時30分から10時30分第2部は10時45分から12時までです。ところは愛知県森林公園運動広場費用は1家族500円申し込み方法、紙面掲載の二次元コードの申し込みフォームからか、メールで申し込んでください。メールアドレスは、suzuriichi5@gmail.com です。問い合わせ先、クルブ、アトレティコ、ヒラソル、鈴木さん。電話、090-8644-5519 です。今月のプレゼント。アンケートに答えると、抽選でプレゼントが当たります。詳しくはホームページでご確認ください。ID 30350。今月のプレゼントは、抽選で5名様に、完熟いちじくシロップが当たります。尾張旭市産の朝採り完熟いちじくを 100% 使用した手作りシロップです。市観光協会横山さんのおすすめポイント。炭酸で割るもよし。アイスやヨーグルトにかけるもよし、いちじくの優しい甘さを楽しめます。広報尾張旭のアンケートに答えてご応募ください。1、今月号で良かった内容を教えてください。2、取り上げてほしい内容を教えてください。3、その他広報誌に関するご意見をお聞かせください。4、市の魅力、場所、イベント、人、風景、グルメなどを教えてください。これは任意です。 応募方法。応募は5月15日金曜日締め切りです。1から4のアンケートの答え、氏名、振り仮名、住所、電話番号、年齢を記入し、はがき、メールか紙面の二次元コードから応募してください。はがきの場合は5月15日金曜日必着です。郵送先は郵便番号 488-8666、 住所はいりません。広報戦略課まで。メールアドレスは広報@city.owariasahi.lg.jp です。なお、当選者の方にはメールなどでお知らせいたします。プレゼントの受け渡しは終わり朝日町案内で行います。プレゼントは終わり朝日町案内でも販売中。ぜひお試しください。終わり朝日町案内はグリーンシティビル1階。10時から18時まで。定休日は祝日、休日を除く木曜日です。柴田市長コラム、そっかに泉あり。ID34636。ボリューム36。タイトルは4文字の漢字です。1文字目は赤鬼の鬼。2文字目は激怒の怒。3文字目は共鳴の鳴。4文字目は門構えの門です。クイズです。表題は何と読むのでしょう。無理筋の質問ですよね。答えは？アメリカ人ながら日本文学の世界的権威であったドナルド・キーンさんが東日本大震災をきっかけに日本国籍を取得。ドナルド・ローレンス・キーンからカタカナ表記のキーン・ドナルドに改名し、タイトルはその当て字です。NHK の朝ドラ「バケバケ」が好評のうちに終了しました。主人公のモデルである小泉役もラフカディオ・ハーンとは時代が異なるものの、日本を日本人以上に愛したキーンさんについても語ってみたくなりました。ヤクモは古事記の英訳を読み、日本の神話に惹かれて来日。代表作が怪談というのも必然ですね。キーンさんの入り口は現地物語です。日本語をアメリカ海軍日本語学校で学び、戦後はコロンビア大学大学院などで日本の古典作品研究の道に入ります。古典から現代文学まで、日本文学、文化を広く海外に紹介した偉大な伝道師でした。以前、名古屋能楽堂でキーンさんの講演をお聞きしたことがあります。日付をネットで調べてみますと、平成24年9月と思われ、御年90歳の時です。私はそれを講話のネタにしたことがあり、残っていた文章データを再掲します。日本文化は現在世界の勝者であるのに、当の日本人が日本文化を粗末に扱い続けている。能、文楽、歌舞伎のファンは世界中で増え、茶道、華道、書道など日本人の向上の源である道、道は世界へ広がり、それぞれの地でアレンジされ、人類共通の喜びとなる日がやがて来る。その時、本家たる日本の文化はどれほどの水準を維持しているか見守りたい。キーンさんの日本愛あふれる叱咤激励です。私たち日本人は何者なのか、どこへ向かうのか、アイデンティティを問われているようでドキッとします。ちなみに、明治村には小泉八雲、夏の暑さを避ける秘書の家があります。機会があればぜひ。紙面にはドナルド・キーン記念財団提供の公演当日撮影されたドナルド・キーンさんの写真が掲載されています。
ふるさとから熱いエール、町の思い、高橋投手に届け。高橋宏人、2002年8月9日生まれ、尾張旭市出身。三郷小学校、東中学校卒業。高校時代にエースとして明治神宮野球大会で優勝するなど活躍し、ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団。本市出身の高橋宏人投手が出場した2026ワールドベースボールクラシック。地元で生まれ育ったヒーローを地元の方、そして未来の主役である子どもたちと一緒に応援しようと、 2026ワールドベースボールクラシックホームタウンヒーローパブリックビューイングを開催しました。高橋投手が三振を奪うシーンをはじめ、スクリーンに映るワンプレーごとに会場は大盛り上がり、地元から世界で活躍する姿に会場からは多くの声援が送られていました。野球日本代表は準々決勝でベネズエラ代表に敗れ、惜しくも連覇とはなりませんでしたが、チーム一丸となって戦う姿にたくさんの感動をいただきました。紙面では見開き2ページいっぱいに朝日のホールと渋川の楠木ホールとで計5回開催されたパブリックビューイング会場様子の写真をパッチワークのように配置して熱い盛り上がりを伝えています。高橋宏人投手頑張れ二重簡単譜と A3 サイズの白い用紙11枚に一文字ずつ大きく印刷して壁に貼られた応援タイトルの前で拳を握りガッツポーズを取る6人の野球少年。舞台スクリーンには高橋投手が大きく映し出され、世界一目指して全力で戦ってきますとメッセージ。その画面を胸に手を当て憧れの眼差しでじっと見つめるユニフォーム姿の2人の少年。逆に高橋宏人投手へメッセージを送ろうと名刺サイズのカードが準備され、一生懸命書き込む少年が写っています。用意された白い箱には635枚のカードが投函されました。また背番号19のドラゴンズと2023年版白地に縦縞の侍ジャパンのレプリカユニフォーム、紺地で右肩に赤い切り替えが入った応援グッズの T シャツの3枚を着せたトルソ、ディスプレイ用の胴部分のみのマネキンが並べられ、配信元のネットフリックスからパブリックビューイング開催会場へ送られた WBC のロゴ入りの高橋投手のサイン入りボール、それに以前高橋投手から送られた額に収められたドラゴンズ仕様の白いシャツと写真入りの紹介パネルも展示されており、その前でバッティングポーズで並んだ9人の野球キッズ。触れられないように仕切られたベルトパーテーションを乗り越えそうになりながらパネルに目を凝らすキッズも写っています。ドラゴンズと侍ジャパン仕様の2種類の高橋宏と応援タオルを掲げて声を上げたり、テレビ中継のインタビューを受けてカメラに緊張している少年など、大勢の未来の主役たち、そしてその他、ネットフリックスから提供されたスティックバルーンで拍手を送りながら、試合経過に一喜一憂する老若男女。真剣な眼差しと、たくさんの笑顔があふれた紙面になっています。この他の撮影した写真を、ホームページで ID53579 でお楽しみいただけます。以上、WBC 高橋宏人投手応援パブリックビューイングの様子でした。みんなの笑顔大集合、すくすくこんにちは。ID11076。東山町、田上明くん、7ヶ月。元気にすくすく育ってね。パパとママの大切な宝物だよ。伊田町、笹島しおちゃん、2歳。我が家のアイドルしおちゃん。いっぱい食べて、いっぱい遊んで、元気に大きくなってね。仮塾町、狩野すいちゃん、8ヶ月、青くん、2歳。大好きな2人、パパとママの宝物だよ。家族仲良く、楽しく過ごそうね。お子さんの写真を掲載しませんか？対象者は、市内在住で、掲載時に小学校入学前のお子さん、兄弟での応募もできます。詳細はホームページで、紙面には応募フォームの二次元コードが載っています。今月の朝ちゃん、ID は3299。市職員や関係者の皆さんが登場し、イベント、事業の紹介や公共施設の案内など、毎月1日、15日に内容を更新し、市の旬の話題をお届け。5月1日からの放送は、ゴミ袋のデザイン変更と羽毛リサイクル回収。 5月15日からの放送は、あなたの町の相談役、民生委員、児童委員の内容です。放送チャンネルは、グリーンシティコム空豆、地上デジタル12チャンネル。放送時間は5分番組で、7時30分、9時30分、12時30分、14時30分、18時30分、22時30分の1日6回です。また、YouTube でご覧いただくこともできます。紙面にある二次元コードをご利用ください。今月の朝ちゃん問い合わせ先は、広報戦略課、電話 76-8106 です。読者の声。30代男性。シティプロモーション戦略の中で、本市の課題が具体的な数値とともに共有されていた点が良かったです。60代男性。アサピーと仲間たち、会員の方のコメントに交流の意義、楽しさが溢れていました。20代女性。暮らしのアドバイス。賃貸住宅に住んでいるので、退去時の備えを読むことができた。3人の読者の声でした。編集後期。今月の表紙、地域の人と関係機関をつなぐ架け橋に、民生委員、児童委員を取り上げています。朝日ヶ丘地区の民生委員、児童委員の皆さんにご協力いただきました。一度目は濁り池で、二度目は市内の民生委員、児童委員が集結する総会が始まる直前に撮影。お忙しい中、心よく取材を受けてくださり、ありがとうございました。記者の言葉。一人暮らしをはじめ、今は隣の部屋に住んでいる人の顔も名前もわかりません。関わりの薄さを実感する中、同じ地域に暮らす人のさりげない声かけや気づきが、地域の安心を支えていることを改めて感じました。こうした支え合いのある本市の姿を丁寧に伝えていけるような紙面作りに努めていきたいです。担当 NS でした。5月の市民相談。予約制とお伝えしない相談は直接どうぞ。また、基本12時から13時は昼休み。祝日、休日、年末年始はお休みです。では、相談名、ID、時、ところ、問い合わせ先、予約方法の順でお伝えします。経営相談、予約制です。ID は2200。7日法律相談、11日税務相談、13日労務相談、20日 IT 相談で、時間はいずれも13時30分から16時までです。ところは商工会館相談室。問い合わせ先、商工会の電話537111で電話で予約してください。お仕事探し相談、ID 2208。平日の9時から16時30分まで、市役所ふるさとハローワークで開催です。問い合わせ先は、ふるさとハローワーク、電話 52-1626。労働相談は予約制です。ID 2205。21日木曜日、13時から16時まで、市役所市民相談室です。市役所産業課、電話 76-8132 へ、前日の12時までに電話で予約してください。消費生活相談、ID 20169。月曜日、水曜日、金曜日は、10時から引き続き13時まで。火曜日、木曜日は、13時から16時まで。市役所消費生活センターです。問い合わせは、消費生活センター、電話 53-2111 です。国税相談は、ID 51028。平日の8時30分から17時まで。これは電話相談のみです。尾張瀬戸税務署、電話 82-4111 に電話をかけ、音声ガイダンスの後、1を選択してください。 問い合わせ先番号も同じです。法律相談は予約制です。ID2605、1日、8日、15日、いずれも金曜日の13時30分から16時20分まで、市役所市民相談室です。予約は4月21日火曜日から LINE で基本メニューの相談から入って予約してください。なお、LINE 友達登録は紙面にある二次元コードをご利用ください。6月分は5月26日火曜日から予約開始です。問い合わせ先は暮らし政策課、電話 76-8125 です。相続遺言手続き相談は ID2604、28日木曜日13時から15時まで市役所市民相談室です。問い合わせ先は暮らし政策課、電話 76-8125 です。登記相談ID2608、13日水曜日9時15分から12時まで、市役所市民相談室です。問い合わせは、暮らし政策課、電話 76-8125。不動産相談は、ID2606、13日水曜日13時から16時まで、市役所市民相談室。問い合わせは、暮らし政策課、電話 76-8125。 人権困りごと相談は ID2607、 12日火曜日の10時から12時まで、受付は11時30分までです。ところは市役所市民相談室。問い合わせは暮らし政策課、電話 76-8125 です。建築相談は予約制です。 ID1660、20日水曜日の10時から12時まで、市役所市民相談室です。予約は、都市計画課 76-8158 へ、1週間前までに電話で予約してください。なお、1週間前が祝日の場合は、その前の週の火曜日までです。問い合わせ先も、都市計画課 76-8158 です。行政相談 ID は2603、19日火曜日13時から15時まで、市役所市民相談室です。問い合わせ先は総務課、電話 76-8111 です。女性の悩み事相談、予約制です。 ID は1824、19日火曜日の午前9時から12時まで、ところは子ども家庭科です。子ども家庭科の電話 53-6101 へ電話で予約してください。問い合わせ先も同じです。子ども・若者相談、予約制です。ID は51054、月曜日から木曜日の午前9時から16時まで。ところは子ども家庭科です。予約及び問い合わせ先は、子ども・子育て相談、電話 53-6102、電話で予約してください。子ども・子育て相談、ID1830、平日の9時から16時まで、ところは子ども家庭科です。問い合わせ先は、子ども・子育て相談、電話 53-6102。アサピー子育てコンシェルジュ ID は26847、平日の9時から17時まで、ところは子ども家庭科。問い合わせは子ども家庭科、電話 53-5566 です。子どもの発達相談は ID1846、 平日の9時から17時まで、ところは子どもの発達センター。問い合わせ先は、子どもの発達センター、電話 53-6103。医師による子どもの発達専門相談、予約制です。ID は1846。13日と27日、いずれも水曜日の14時から17時まで。ところは、子どもの発達センター。 子どもの発達センター電話 53-6103 へ電話で予約してください。問い合わせ先も同じです。言語聴覚士による言葉の専門相談、予約制です。 ID は1846。13日と20日のいずれも水曜日、午前9時から12時まで。ところは子どもの発達センター、子どもの発達センター 53-6103 へ電話で予約してください。問い合わせ先も同じです。臨床心理士による子どもの心理専門相談、予約制です。 ID は1846。28日木曜日の13時から16時まで。ところは子どもの発達センター、子どもの発達センター 53-6103 へ電話で予約してください。問い合わせ先も同じです。精神保健福祉士による心の健康相談、予約制です。 ID は1699。13日と27日、いずれも水曜日の午前10時から15時20分まで。ところは健康科です。健康科 55-6800 へ前日までに電話で予約してください。問い合わせ先も同じです。栄養相談、予約制です。ID は39065。22日金曜日の9時から11時です。ところは健康科。健康科 55-6800 へ電話で予約してください。問い合わせ先も同じです。保健師による健康相談、ID は39065。平日9時から11時まで。ところは健康科です。問い合わせ先、健康科。電話 55-6800 です。労働者のための心の健康相談、予約制です。ID は39065。25日月曜日の14時から16時まで。ところは、瀬戸朝日医師会館相談室です。瀬戸地域産業保健センター、電話84-1139へ電話で予約してください。問い合わせ先も同じです。出張がん相談、ID は2692。14日木曜日の14時から16時まで。ところは市役所市民相談室です。問い合わせ先は、公立統生病院がん相談支援センター。電話070-5038-6270です。青少年とその保護者の悩み相談、スマイルダイヤル。ID は14319。平日の9時から16時30分まで。ところは中央公民館内の少年センターです。少年センターの電話相談はフリーダイヤル 0120-48-7830 へ。ただし携帯電話からは 0561-52-0700 です。なお来所相談は事前に連絡してください。高齢者相談、 ID は1674。平日の9時から17時まで。ところと問い合わせ先は、保健福祉センター内の地域包括支援センター、電話 55-0654、または地域包括支援センターサンベール尾張朝日、電話 56-4020 です。青年貢献制度相談、予約制です。ID は1657。7日木曜日の9時30分から12時30分まで。ところは市役所市民相談室です。尾張東部権利擁護支援センター、電話 75-5008 へ電話で予約してください。問い合わせ先も同じです。障害者相談、ID は1713。平日の9時から17時まで。ところは、障害者機関相談支援センターです。問い合わせ先は、同じく相談支援センター、電話 76-8140 です。生活の困窮相談、予約制です。 ID は1684。平日の9時から17時まで。ところは地域福祉課です。地域福祉課は電話 76-8141。電話で予約してください。なお、来所相談は事前に連絡を入れてください。問い合わせ先も同じです。以上、5月の市民相談でした。
ハッシュタグ、私の終わり朝日。ID 29315。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。インスタグラムにハッシュタグ、私の終わり朝日とつけて投稿された写真を2枚紹介します。1枚目は、6163が撮影された写真。ハッシュタグ、今池。ハッシュタグ、花桃。桜と同時期か少し遅れて開花する赤、白、ピンクの鮮やかな花を咲かせる花桃をバックに、編んだ籠の中の愛犬をパチリ。洋服を着て帽子をかぶり、おしゃれをしてお出かけです。2枚目は AAPMRKM0430 からの1枚。ハッシュタグ森林公園。ハッシュタグ桜。晴れた日に森林公園へ。満開の桜を撮って投稿していただきました。終わり朝日市、私の終わり朝日、公式アカウント、@終わり朝日、_オフィシャル。公式アカウントをタグ付けし、ハッシュタグ、私の終わり朝日とつけて、ぜひあなたの素敵な一枚を投稿してください。広告のコーナーです。財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは、終わり朝日市が推奨するものではありません。広告の内容に関するお問い合わせは、直接、広告主へお願いします。健康診断、受けてよかった。胃カメラ、大腸カメラ、鎮静化内視鏡に対応できます。MRI、CT、ルイブス。医療法人、荒川医院、検診部門。検診受診時、無料宅地サービスがあります。電話受付時間は平日8時30分から17時、土曜日は8時30分から11時30分。電話0561-53-9668まで。ママの口コミで広まって33年。0歳から6歳の親子グループ、モリンコ。室内も屋外も遊びを行います。地面にはホームページとインスタグラムにつながる二次元コードが掲載されています。売買、贈与、相続。抵当権抹消登記、遺言書作成など、アテンド司法書士事務所、お気軽にお問い合わせください。司法書士若杉拓、電話0561-76-3696です。
この広報誌は、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。植物油印記を使用しています。個人情報について、広報終わり朝日の編集にあたり、収集した個人情報はその他の目的で無断利用することはありません。発行、愛知県終わり朝日市。編集、広報戦略課。郵便番号 488-8666。終わり朝日市東大道町原田 2600-1。電話、代表 0561-53-2111、ファックス 0561-52-5166、ホームページアドレス https://www.city.owariasahi.lg.jp/。 紙面には市ホームページにアクセスできる二次元コードが掲載されています。春先まではダムの枯渇が心配され、節水が呼びかけられていましたが、最近の恵みの雨で今は随分水がめも潤ってきました。でも油断は禁物。今年も猛暑が予測されています。今から体調にも気をつけながらお過ごしください。では、次号までごきげんよう。これで広報終わり朝日2026年5月号を終わります。今回の担当は、浅見久美子、池田美代子、加藤雅子、 加藤美音子、木村真紀子、高村久子、丹羽睦、福島千鶴子、渡辺美智子でした。